モンソン大艦長、私たちは大艦長を愛しています。1年半前にラッセル・ネルソン会長は罪に屈しない世代を教え成長を助ける必要があると語りました。罪に屈しない世代というその言葉が私の霊の琴線に強く響きました。私たちは汚れない従順な生活をしようと努めている子どもたちを褒めたたえます。私は世界各地で多くの子どもたちの強さを目にしてきました。彼らはさまざまな厳しい状況と環境の中で過去として揺らぐことなくはつらつと生活しています。これらの子どもたちは自分が神の子であることを理解し天の御父の愛を感じ御父の御心に従おうと努めています。しかし過去として揺らぐことなく生活しようと苦闘し繊細な心が傷ついている子どもたちもいます。彼らはあらゆる方向から敵対する者の火の矢による攻撃を受けており強化された支援を受けることを必要としています。彼らのことが大きな動機となり私たちは罪に対する戦いに力を集中し戦いを続け子どもたちをキリストのもとに導くよう努めています。43年ほど前にブルース・アール・マッコンキー長老は次のように述べました。教会の会員として私たちは激烈な戦いに加わっています。私たちは戦時下にいます。私たちはルシフェルと戦うためにキリストの大義に参加しているのです。この大戦争はあらゆる方面で熾烈を極め不幸なことに多くの犠牲者を出し中には命を失う人もいます。この戦いは決して新たなものではありません。またこの戦いに中立はありませんしありえません。今日も戦争は続いておりますます激しくなっています。その戦闘に私たち全員が巻き込まれており私たちの子どもたちは敵の部隊と対峙する 前線にいます。ですから私たちが霊的な戦略を強化する必要性は増しているのです。罪に屈しないものになるように子どもたちを強化することは両親や祖父母、家族、教師、指導者にとって務めであり祝福です。私たち一人一人が助ける責任を負っています。しかし主は悔い改め生ける神の子キリストを信じる信仰およびバプテスマと聖霊の賜物の教義を理解することをまた祈ることと主の前をまっすぐに歩むことを子どもたちに教えるよう両親に具体的な指示を与えておられます。私たちの子どもたちを光と真理の中で育てるためにどうするか、これは難しい質問です。それぞれの家族とそれぞれの子どもによって異なるからです。しかし天の御父は私たちの助けとなる普遍的な指針を与えておられます。また子どもたちを霊的に備えさせることのできる最も効果的な方法について御霊は私たちに霊感を与えてくださいます。第一にこの責任の重要性についてビジョンを持つことが必須です。私たちは自分並びに彼らが神の子供であることの目的、神の目的を理解しなければなりません。彼らが何者でありなぜこの世にいるのかを知るように助ける際に必要です。愛の深い天の御父の息子や娘であり神から期待されていることがあるということを知ることができるよう助けなければなりません。第二に悔い改めの教義を理解することは罪に屈しないものになるために必須です。罪に屈しないものになるとは罪がないということではありません。そうではなく絶えず悔い改め用心深く勇ましくあるという意味です。おそらく繰り返し罪に屈しないことにより祝福として罪に屈しないものになるのです。ヤコブは次のように言っています。悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろう。若い兵士たちは非常に勇敢であった。しかし見よ、それだけではなく彼らは託されたことは何であろうといつでも誠実に果たした。この若者たちは敵対する者に対する武器としてキリストのような徳を携えて戦場へ行きました。トーマス・S・モンソン大艦長は私たちに次のことを思い起こすように言っています。私たちは皆絶えず勇気を持つ必要があります。日々の生活には勇気が必要です。それは非常に重要な時だけでなく私たちの取り巻く状況に対して決断したり対応したりする時により頻繁に勇気が必要となります。私たちの子どもたちは日々自ら弟子として生きることの規範を確立するにつれて霊的な武具を身につけます。弟子として生きることの概念について理解する子どもたちの能力を私たちは過小評価しているかもしれません。アイリング艦長は早い時期から始め絶えず積み重ねていくよう勧告しました。そこで 罪に屈しないものになれるよう子どもたちを助ける第三の鍵は、幼い年齢から基本的な福音の教義を教え始めることです。聖典や信仰箇条、和光度の強さのためにの冊子、初等教会の歌や賛美歌、個人の証から教え、子どもたちを救い主のもとに導きます。祈り、聖文研究、家庭の夕べ、安息日の礼拝を一貫した習慣とすれば、一体感、心の一貫性、強い倫理観、言い換えれば霊的な高潔さを得られるようになります。高潔さが全く見られなくなった今日の世界で、子どもたちは真の高潔さとは何であり、それがなぜ大切かを理解する必要があります。特にバプテスマで、また神殿で神聖な誓約を交わし、それを守るように彼らを備えることが必要です。私の福音を述べ伝えなさいで教えられているように、決意を貫くことは年若い人たちを含む人々にとって神聖な誓約を交わし、それを守る備えとなります。ジェフリー・アル・ホランド長老はこう教えています。誓約を守ることについて話すことは、死すべき状態における私たちの目的の確信について話すことなのです。天の御父と誓約を交わし、それを守ることには並外れた力があります。サタンはこのことを知っているので、誓約を交わすという概念を曖昧にしてきました。神聖な誓約を理解し、交わし、守れるように子どもたちを助けることが、罪に屈しない世代を生み出すためのもう一つの鍵です。子どもたちが誓約の道に入って、その道を進むにあたり、神聖な誓約を交わして守れるようにするため、彼らをどのような方法で備えればよいでしょうか。彼らが幼い時に簡単な約束を守るように教えることが、後の人生で聖なる誓約を守る力を与えます。例を紹介しましょう。家庭の夕べで父親がこう尋ねました。私たちは家族として仲良くやっているかな。すると5歳のリジーが兄のケビンからからかわれて気分が良くないと言いました。ケビンはリジーの言った通りだとしぶしぶ認めました。母親は彼にどうすれば妹ともっと仲良くなれるかと尋ねました。ケビンは考え、一日からかわないようにするとリジーに約束することにしました。次の日の終わりに、みんなが家族の祈りで集まった時、ケビンの父親はケビンにどうだったと聞きました。ケビンは言いました。お父さん、約束を守ったよ。リジーも喜んで同意し、家族はケビンを褒めました。ケビンの母親は、一日約束を守れたのなら2日守れるんじゃないかしらと提案しました。ケビンはもう一度頑張ると答えました。2日たち、ケビンは無事に約束を守り、リジーは前にも増して喜びました。約束をそのようによく守れたのはどうしてかと父親から尋ねられると、ケビンは言いました。約束を守れたのはそうすると言ったからだよ。小さな約束をよく守り続けると高潔になります。約束を守るという一貫した行為は、子どもたちにとってバプテスマの最初の誓約を受け入れ、聖霊の賜物を受けるための霊的な備えとなります。それによって神に仕え、神の戒めを守ると誓約するのです。約束と誓約は切り離せないものです。ダニエル書には、ネブカデネザル王の偶像を拝むことを拒んだシャデラク、メシャク、アベデネゴのことが書かれています。王は従わなければ火の燃える炉に投げ入れると彼らに警告しました。それでも彼らは断り、言いました。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。たとえそうでなくても、およ、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたの建てた金の像を拝みません。たとえそうでなくても。この言葉の意味を、誓約を守ることにどう関連があるか考えてみてください。3人の若者は、命を救われたいがために従うということはしませんでした。たとえ命を救われないとしても、主との誓約を守ろうとしました。そうすると言ったからです。誓約を守ることは、必ずしも私たちの状況に左右されません。この3人の若者は、2000人の若い兵士たちと同じように、罪に屈しない子どもたちにとっての模範です。これらの模範は、私たちの家庭と家族にどのように当てはまるでしょうか。教えに教え、訓戒に訓戒を重ね、子どもたちが少しずつ成功を味わえるように助けます。約束を守るときに、生活の中で御霊を感じます。ワースリン長老はこう述べています。高潔な人が得る最高の報いは、常に聖霊を伴侶にできることです。その時に、神の前において子どもたちの自信は増すことでしょう。 高潔という井戸から力を与えられた罪に屈しない世代という泉が湧き出てくるのです。兄弟姉妹の皆さん、幼い子供を抱きしめてください。近くにいれば彼らは皆さんの日々の信仰に基づく行為を目にし、皆さんが約束と誓約を守っている姿を見ることができます。子供は偉大な模倣者です。ですから模倣にするに値するものを提供してください。私たちは実に約束誓約に誓約を重ねて、主のために罪に屈しない世代を教え育てる助けをしています。イエス・キリストがこの教会を導いておられることを証しします。皆さんは救い主の方法で子供たちを教え、愛するとき個人の啓示を受けることができ、それが罪に屈しない子どもたちを生み出し、神の武具を身につけさせる上で助けとなります。子どもたちがニーファイの罪のこと次の言葉に同意するように祈ります。私が罪の兆しに触れをののくようにしてください。私は証しします、救い主は世の罪をあがなってくださいました。救い主がそうすると言われたからです。人間である私たちの理解を超える深さで救い主は私たちを愛しておられます。イエス・キリストの御名により、アーメン。